9月9日水曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。先ほど上柳さんからね、キーワードクイズの問題としてもありましたけれども、
はい、
ね、これいきなり答えちゃっていいのかなっていう感じなんですが、これね、答えを、場所の名前を言わないと、話も始まらないので、
そうですよね。
そうなんですよ。
はい、
あのね、私、常々、JR のですね、総武線の両国駅で、いろいろと、アナウンスの仕事などをさせていただいてるんですけれども、いや今日はですね、新聞をペラペラっとめくっていて、各地の、東京面、ね、地方欄のところに、いや写真入りで、ね、出ていたんですが、うん、第58代横綱千代の富士さんの優勝額が、地元の北海道からですね体育館に飾られていたものだそうなんですが、はるばる両国駅へやってきて、で、飾られると。でその除幕式が昨日行われたと。いや写真入りで結構ね出ていたんで、知り合いがですね写真に載ってるっていうのは、なんとも微妙な、こう微妙なというかね、不思議な感覚になるなと。まあ、知り合いといっても、例えばお仕事でご一緒したですね、芸能人の方、例えば山内健介さんが、なんか出てるとかだと、おー、ケイちゃん出てんなっていう感じなんですけど、うんうん、相手がですね、私の、まあ、上柳さんもそうなんですが、うん、知り合いの両国駅の駅長さんだったりするとですね、お、どうしてここにっていう感じに、なったりしますが、そうなんですよ。昨日のその、学の除幕式のところで、まあ、千代の富士さん、2016年にお亡くなりになりましたが、そのご遺族で、いらっしゃるね、秋元御前さんだとか、まあね、と共に映っていまして、で、まあ、吉田沙保里さんがいたりとか、電撃ネットワークの南部さんがいたりとかですね、なんかすごいそうそうたるメンバーの中にいるなという感じでありました。で、私もですね、実は昨日その両国駅に行く野暮用がありまして、新しいバージョンのアナウンスを撮ろうと。いうことに。そうなんですよ。で、またね、その西山駅長がですね、分厚いこう原稿を用意してですね、で、いろいろまたバージョン違いで、読ませていただきまして、随時これを出していくんだということですんで、ぜひご期待いただければと。で、まあ、白線の内側にお下がりくださいとかね、まあ、今黄色い線か、とか、混雑緩和に向けてとか、いろいろなアナウンスをする中で、うんうん、あとですね、実はこの千代の富士さんの優勝額が飾られるということもあり、
はい、
でさらに今週末からね、両国国技館で場所が始まるということもあってですね、うん、その先の19日からの4連休にこの千代の富士関の展示会をやると、まあ、いうことがあってですね、それに向けてのアナウンスというのも、
は
い、やらせていただきました。ここのブースでこんなことやってますよとか、スイカのキャンペーンもやってますんで、あ、マイナポイントもありますよ、みたいなですね。使い倒されましたね。
いやもうなんか両国駅の人ですね、すっかり
両国駅の人どっちが仕事なんだみたいな感じ
です。ですよね、
ほとんど趣味ではありますけれども、よかったらね、お聞きいただければと。で、そこでまあ、合間合間でですね、一緒といろんな話もしたんですけれども、そのね、アナウンス原稿の中で、愛と平和と定時を守るオクレイヤーズキャンペーンって、これずっと JR 東日本がやってるキャンペーンで、混雑緩和をなんとかしようと。で、特にこれ話を聞くと、総武線のあの黄色い電車、各駅停車ですね、あそこの錦糸町から秋葉原の間、その間に、錦糸町があって、両国、浅草橋、秋葉原というふうに並んでるんですが、ここの間ってむちゃくちゃ混む。すごい JR の東京の電車の中でも有数の混み方をして、その分ですね、まあ、遅れの原因になることも多いということなんで、ここをなんとかするっていうのでですね、アナウンス原稿読ませてもらったんですが、いやそうは言ってもね、井田さん、やっぱりコロナがあってから本当定時運行がある意味ありがたいことに守られてるんですよと。 っぱね、テレワークだったりとかも含めてお客さん乗る人っての数っていうのがやっぱ少し減るだけでもだいぶこう列車の運行にはね、いろいろ左右するそうだっていう話があって、で、今日朝新聞を見てたりとか、まあ、昨日のね、経済指標なんかを見てもああなるほどと思ったのが、まあ、GDP が下方修正されたという4月期の GDP、まあ、これはもう ご案内の通り4月そして5月の、ね、半ばぐらいまで緊急事態宣言もあったんで経済が止まっていたからということもあるんですが、それからですね、家計調査が昨日7月分が出まして、でそれを見ると6月でちょっと上がったのがまた下がったというのがあって、まあ、7月は、ね、当然いわゆるコロナのこの第2波と呼べるものなのか、まあ、感染者が非常に増えた、特に7月の末をピークにして増えたっていうのがありましたんで、まあ、それもあって消費者の心理が相当冷え込んだのかと、まあ、そうするとですね、旅行需要だったりとかも含めて結構鉄道会社も厳しいんですよ今はという、 こう話をされてですね、まあ、また千代の富士さん その額の除幕式があったんで結構ですね、千葉支社の偉い人が入れ替わり立ち替わり来て、でいろんな人とこう名刺交換しながら、だいたいそういうね、いやー景気どうですかって、いやーぼちぼちどころかわやですわっていう話をずっとしてましたが、まあ町場の実感としてもね、なかなかこう難しいというこの日本の足元の景気、そしてこれから、今日はですね高橋陽一さんに深めていただこうと思っております。6時台からですね、高橋陽一さんこの後すぐ登場、アベノミクスの総括から、新総裁候補の経済対策というところをお話しいただこうと思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さん、この後6時15分頃から登場いただきます。新型コロナ対策と経済の再生両輪を回していくにはどうすればいいのか提言をいただこうと思っております。そして7時台取り上げるニュースですが、自民党の総裁選、それから令和元年房総半島台風から1年と、去年の台風15号ですね、南房総の石井市長と電話をつなぎます。そして新型コロナの水際対策について、アメリカ上院再開、そして中国香港に三権分立は存在しないというふうに言っていると、まあ、そのあたり国内の弾圧、外への圧迫というところをお話しいただこうと思っております。
ご意見をいただいた方の中から抽選で20人の方に番組で作ったお米コージー米5キロをプレゼントします。ポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。コージーアップの番組ホームページにプレゼント応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。発送は収穫を終えた後9月下旬を予定しています。
さあ今朝はこの時間から登場、今週はコメンテーターの方々この時間から登場いただいております。数量政策学者高橋陽一さんです。おはようございます。
おはようございます。
朝早くからすいません、本当
ありがとうございま す。
では、高橋さんにですね今日伺っていくテーマ、新型コロナ対策と経済政策について、まずはこちらを伺います。アベノミクスと総裁候補の経済政策、先々週ご登場いただいた時にはこんな展開になるとというね、
うん、
感じだったんですが、
なんか総裁選っていうのはあんまりもなんか盛り上がりが、はい、なんかちょっとね、なんかまあ各紙ではね、はい、そのやってるようにすごく書いてあるけれど、うんうんうん、なんかもうかなり見えてきちゃってるっていうのがね、だって議員のな8割が菅さんでね、
はい、
あと中国票でもね6割7割っていう話でしょ、
うんうんうん、
ね、これあれですよね、選挙の話だとね、
はい、
8時1秒に当確ってレベルになっちゃうね。
そうですね、うん、もう出口調査で大体全て結果が分かってるぞっていう、
ね、だこの会社があるとダブルスコア、はい、トリプルスコアってレベルになっちゃうでしょ、
うん、そうなりますよね、うん、
ちょっと統計的に言うとね、
はい、
うん、やっぱりよっぽどのことがあってもひっくり返らないってレベルになっちゃうし、いやもう試合したらもうそれは決まりっていうレベルになっちゃ う、まあ、これからあと試合するかしないかっていうね、はい、そういうレベルしかないでしょ、
まあ、本来はね、うん、昨日試合が始まったっていうこの告示がされたはずなんですけれども、
1回の表に十数点取っちゃって、うん、っていう感じでしょ、
試合が決まってるぞこれっていうの ね、
あと皆さんどうやって盛り上げるのかなと思って実は
確かにそういうところはね、あるんですが。で、菅さんは特にね、アベノミクスに関しても継承というふうに言ってますが、うんうん、この7年8ヶ月のアベノミクス、うん、まあ、功の部分もあるし、まあ、いまいちだったところもあると思いますが。
うん、といろんなこと言うんですけどね、だからどういう座標軸で見るかなんですよね。で、私は官邸とかそういうんで仕事してたから、
はい、
なんかまあ、みんないろんなこと言ってくるのは確かなんですけどね。だから、でもまあ、総理とかそういうのに、どこが重要かって話をするときに、うん、私ははっきり言って雇用ですっておしまいです。
雇用。
雇用で、だ雇用ってんのも中身がいろいろあるんだけど、どこで見るかってんですけど、はい、はっきり言うと雇用の中でも雇用量ってやつ。
雇用量なんですね。量です。失業率とかじゃない。
うん、あ、失業率も見るけれど、
見るけども。
給与と雇用って2つあるんだけど、はい、給与の話、給料ね、話っていうのは実はほとんど見ないんですよ。
あ、そうなんですね。うん、
でそれはね、もちろんね、雇用が確保されて、一般的には人手不足になると給与も上がるからっていうのは、それはそれでいいんだけど、はい、だから雇用量の確保だけなんですよ。だから、具体的な数字で言うと、
はい、
私なんかは、だから失業率っていうのと、あとね、就業者数です。
就業者数
です。2個だけです。はっきり言えば。これでね、失業率は、はい、まあ、全国で一本の数字しかないから、
はい、
まあ、これはしょうがないって、まあ、政治家はね、地方に行って喋りたいんでね、そうするとね、まあ、じゃあ有効求人倍率でもいいですよって、まあ、まあ、どっちで見ても似たり寄ったりだから、
はい、
まあ、まあ、そんな感じです。
うーん、
だから、有効求人倍率っていうのを見ながら、
はい、
就業者数っていうのを見るだけ。就業者数がどんだけ増えたかって、これでもう、評価、これだけ。
これだけ。
うん。いや、ここだけできてれば、まあ大体いいですよって、そういう感じ。
うん。
あと他の話はね、してもしょうがなくてね。さっき言った給与の話は、なんか雇用が作れていけば、まあおのずと悪い方向にはいかないって、そのレベルなんです。
まあ人手がね、足らなくなってくれば、
まあおのずとね。
ね、例えば時給がぐんと上がるみたいなことで経験してます
か、ね、上がるのは上がるし、だからほっとけばまあそうなりますってレベルで。でもまあ、雇用の話すると、
はい、
雇用が増えると、新規の参入者っていうのが実は今まで所得ない人が急に入ってくるんだけど結構、はい、給料低いんですよ、
うんうん、
最初はね、最初から高給取りなんて人いないんでね、はい、就職できてすぐ高給取りなんてめったにいないんで、そうすると平均的な賃金はちょっと下がるんですけどね、
はい、
それはまあ気にしなくていいってそんな感じでした。
うん、
どうせそのおのずとだんだん上がってくるし、
はい、
一人一人見るとそんなに悪くはならないかなと。
うん、
でその新しく来た人も平均の給料は低いんだけどその前は所得ゼロでしょって、はい、
うん、
だからゼロよりはいいでしょってそんな感じ。
うん、
だから雇用量、その失業率 と、さっきのね、就業者数って2つのデータで、
はい、
まあ、ほとんど終わりです。っていうか、他は気にしないってこと
だ。まあ、コロナ禍の前で考えると、失業率は、こう、どんどんと、まあ、いい方向に改善していって、2.4% まで、
ね。あ、だから、この2つの数字で、
はい、
戦後の29政権っていうのを全部評価できるんだけど、
ど
そうすると、29政権のうち、失業率が下がって、就業者数が増えたっていうのは10個しかないですよ。だから、大体3分の1なの。なんか、そこができたら、立派なもので終わっちゃうけど。
まあその3分の1、10個の中には当然高度経済成長期で、うん、もう相当経済も上がってたっていう時期もあるし、
で失業率がさ、ね、下がってどのくらい下がったか、あと就業者がどのくらい増えたかで評価できるんだけど、はい、そういうのをグラフで書くと、失業者数とのを横軸にして、
はい、
就業者数を縦軸にすると、右の上になればなるほどいいって、そういう評価になっちゃうわけ。そうすると、安倍政権ダントツで一番です。
あ、
はっきり言うと、失業率が下がったのっていうのは一番下がってるし、
はい、
それであと、就業者数が増えたっていうのは、これはね、一番は実は佐藤政権なんだけどね。
ああ、うん、なるほど。
でもね、これ長期政権だろって言うんだけど逆でね、
はい、
こういうふうに雇用が良くならないと長期政権にならないの。
長期政権ってことはその間に景気の波もあったであろうと、
うん、でも雇用増えてるのは立派なもんなの。そうすると失業率は一番下がったのは安倍政権で、2番目就業者数は2番目だから、もう2つと合わせるとダントツの1番。だからこんなも評価を見るともう悪くないって終わっちゃ う悪くないっていうか1番ですってんで。
これ雇用、特に失業率などに効くっていうのは、まあ、経済学上だと金融緩和効くっていう、金融政策って言いますよね。
そうそう、だからそれを理解した安倍さんは初めての総理ですよ。金融政策するとどうして上がるのっていう、雇用良くなるのって、だからそれ金融ってのはね、
はい、
設備投資とかそういうのに結構働きかけるわけですよ。金利下げたりしてね、設備投資をしたくなったりして、で設備投資と一緒に人のへの投資が雇用ですからって、そんだけの理由なんだよ。
なるほど。
うん、
資材だとか、まあ、物に投資すれば設備投資になるし、それを一人
投資すると人にしたら雇用になっちゃう、
新しい人を雇ったりとかするとそれは雇用になる、
うん、これで どんな企業も企業、まあね、会社によって違うんだけど、はい、機械だけじゃなくて機械と人って結構パラレルだからと、
まあそうですよね、うん、機械増やしたらそれを扱う人も増やさなきゃダメだよ ねってことになる。
そうそう、だから、まあ、業種によって会社によってちょっと違うあって、労働集約的だと雇用の方が増えたり、はい、で機械集約的だと実は機械の方が増えたりするんだけど、はい、全国見るとまあ大体両方パラレルですよ。
なるほど。
こんな簡単な説明しかしてないんですよ。
まあ確かに設備投資が増えれば人への投資も増える。
そうそう。それいいでしょうと言っておしまい。
でそこへ行くと心配なのが、うん、あの昨日ね、4、6月期の GDP の改定値が出ましたけど、はい、やっぱり法人企業統計を見て、その、やっぱ設備投資の部分が減ってしまっていると。
そうでしょう。
で雇用環境もあまり良くなってないっていう、まあ、
だから両方一緒なんですよ。
あ、
だからこれはコーナーでしょうがないんですよね。はい、だからこれはしょうがないから、うん、有効需要をっていうのを作って、はい、あの政府の方が仕事を作ったりお金をまいて、お金をまくっていうと有効需要が増えるんですよね、
はい、
消費がね、あの刺激されたりするんでしょ、うんうんうん、だそういうふうに政府がお金をまくことによって仕事を多少作っておくと今後の見通しがちょっと良くなって、それでコロナの話っていうのは実は不確実性っていうのを結構高めて、はい、もう未知の話でしょ、だから、ね、ものすごい不安になってこういう経済活動にはマイナスなんだけど、
はい、
そのコロナの話を見通し良くするとだんだんだんだんそういうのもあの見通しが出てきて、それでワクチンなんか出るとね急に見通しが良くなったりするんですけどね、新薬ができるとかね、それでそういうのまでちょっと待つんですよ。でそういうので待っておけば、はい、まあ、あの、1、2年すればね、まあ、元に戻るかもしれないとレベルなんで、本当に言うとね、リーマンショックより大きいから経済活動は全部戻るのは 3、4 年なんでしょうけどね。
ああ、
これはしょうがない。もう怒っちゃったらもうしょうがないから。だからそれはもうそんなの早くの、ね、やろうとしたって、一生懸命やろうとしてもそれは有効需要作るしかないんでね。だから経済活動の両立なんて言っても、はい、実は政府のお金作る話しなかったら、両方トレードオフがあっていつまで経っても日中もさっちもいかないってそういうレベルです。
やっぱり心理が冷え込んじゃってる部分で家計だとか企業っていうのはなかなかお金を使いたがらない。
うん、そうでしょう。政府の方が最初使ってて、あの不確実性を減らしてて、あといろんなコロナ対策でだんだんだんだん不確実性減っていくんですけどね、最近でもね、
はい、
あんまり死ななくなってでしょ、はっきり死亡率が、これは結構簡単で、
はい、
最初はどうやっていいってか分かんなかったんだけど、だんだんだん、そう、治療法で薬の既存のやつをこうやって組み合わせるとそこそこいいなとか、だんだん分かってくるんですよ。で、まあ、感染症ってこんなもんだよね。だんだんだんだん分かってくるんですよ。
手探りの部分がある。
うん、しょうがないで分かんないんだよ。これ、はっきり言うとね、ずっと分かんないんですよ、こういう話。昔私感染症の研究してたんだけど、100年ぐらい前の話がよく分かったとか、その話多いんだ。
あ、
うん、だからこんなんで何かいいなんてみんな言うでしょ、はい、よくわかんない。
まあそれも臨床で良さそうだっていうので、
そう山ほどあるんだね。
なんとなく出てきたものをあとどうやって理論付けするかっていうところ、
あとはだからでもなんかこれはちょっと効きそうだとか、この治療法が良さそうだとかいうのがだんだんだんだんじわりじわり広がって いくと、まあそこそこに感染者数が増えても死亡率があんまり増えないとか、そういうになってくるとちょっとずつ安心してくるんですよ。だからまあ、一波はよりか二波は感染者数多かったけど、なかなか人は少なかったでしょ。
まあ、それを考えると、まあ、政府としてできること、次の政権としてできることは、まあ、財政政策と
経済
政策。
金まくだけなの。
金まくだけ。それやる人は。
財政金融政策をやるっていうことになるんだけど、アベノミクスの1と2ってのは全くこれなんですよね。だからこれ継承しないと、実は、なんか基礎条件もないっていう、そういうレベルですよ。だからこれを リセットするなんて言ったら、もうとんでもないってんで終わっちゃうんですよ。継承して、その他にどういうプラスアルファをしていくか、それでお金を具体的に出していくときにどのくらい出していくかって、それだけの議論ですよ。
まあ、それをやれそうな人っていうのは、
もう菅さんしかいないでしょ。だから継承するのはそうなんだから、だからもう最初からもう答え見えちゃってるんですよ。経済政策というと継承するしかの答えないじゃないかと。
まあこのコロナ禍においては、
ないし、でこういうコロナの対策話っていうのは不確実性で有効需要が減るっていうことだから、有効需要増やすって話で、供給サイドとはちょっと違うんですよね。よくね供給サイドが大変になっちゃってっていう人いるんだけど、
はい、
供給サイドの話よりか需要サイドなんですよ。
だから
これ間違っちゃいけなくて。
需要が今足らないところ でこのままいくと供給サイドは需要に合わせて
もっと下がってきちゃうんだよね。
下がってきちゃう。
だから需要の方を増やして
食い止めなきゃいけない、
減っちゃうから、まあ、人為的に増やす、そんなことだけです。
今日のこの時間、新型コロナ対策と経済政策というところでお話をいただきました。この後7時台もニュース解説をいただきます。高橋さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここが気になるプラス、日経新聞のですね、国際面に少しだけ載ってるんですが、12日から、東南アジア諸国連合 ASEAN の地域フォーラムというのが開かれます。その関係閣僚会議で、議長声明案のがですね、8日に判明したという記事です。南シナ海で、米中の対立が深まってますけれども、これで中国を念頭において力の行使やそのような脅しをしないという文言を盛り込んだということです。まあ、4日付の声明案ですので、ここから先まだまだ調整があるということで、最終的には表現が変更される可能性があるとしていますけれども、今回議長国がベトナムであるということで、まあ、ベトナム目の前でですね、南シナ海をめぐって中国からの圧迫を受けているという国でもあります。でさらに8月下旬には4発の弾道ミサイルを、まあ、訓練水域に着弾したんだということを、まあ、中国側は言ってますけれども、まあ、発射をしたということがある。でさらには、中国の公船、公の船がベトナムの漁船を沈没させたなんていう事案もあったりとかして、ベトナムは、まあ、中国との関係でいうとかなり強硬であるということがありますんで、まあ、そうしたことがこういう声明案にもこう反映されていると。まあ、それ以外にもですね、メコン川の流域の国々の会議、まあ、これをめぐって、米中で、お互いの陣営に入れようというような争いをしているという記事も出ておりまして、実は、アジアの情勢というのはかなり風雲気を告げているというところがあります。9月はそもそもであれば外交の月でもあったと、まあ、こうした ASEAN 各国の会議があり、また夏休み明けというとところで、総理の外遊というのも、まあ、本来であればあったと。でその上、9月の末にかけては、国連総会が今年はオンラインで開くそうですけれども開かれて、まあ、従来であればニューヨークの国連総会で演説をするというようなこともあったという季節でもあります。まあ、後ほどですね、中国の外への圧迫、中への弾圧というところについては、高橋洋一さんに解説をいただこうと思いますけれども、まあ、東アジアどっちにつくんだっていうのは踏みを踏まされるというところに来ていると、まあ、ここでも何度も、お話をしてますけれども、そういうことを念頭に置きながら、企業活動というのもしていかないと思わぬリスクに足をすくわれるということがありそうであります。さあ、今日も6時台からコメンテーターの皆さんにご登場いただいております。田辺さん、引き続きよろしくお願いします。はい、メールやツイッターもね、様々いただいております。現場で経済厳しいぞっていうのを感じてらっしゃる方もいっぱいいらっしゃいますね。東京北区からいただきました、会社員の太郎さん、24歳の方ですね、うん、私は鉄道会社で車掌として働いています。はい、コロナ流行前と比較すると本当にお客さん減ってるなぁと乗務していて実感してます。ええ、特に夜深夜です、うん、酔っ払ったお客さん最近あまり見かけませんね、うん、そして週末観光地へ向かう特急列車は空席が目立つようになりました、うん、鉄道会社本当に厳しいですといただきました。
そうですね、鉄道旅行関係は需要が本当になくなっちゃったってレベルですからね、はい、ものすごい大変でしょうね。
これさっきもね、高橋さんにお話いただきましたけど、はい、その需要が減ってしまっていると、うん、でここで、ね、このままにしとくと、まあ、供給も減ると、まあ、この鉄道の関係でいうと、それこそ特急列車運行しなくしましょうとか、
そうです、そうです、
列車の数を減らしましょうとか、
もう仕方がないんですけどね、
まあ、今だ確かにね、終電を繰り上げるだとか、うんうん、いろいろ供給の部分を減らすっていうのが出てきてますね。
供給はもう仕方なく減らすんですけど、でも重要なのはお客がいないってこと、収入がなくなるってことなんですよ。そうすると固定費っていうのは労務とかそういうのあるじゃないですか、
はい、
だからそうすると雇用の方に響いてくるんですよね、長期的にはね。だってずっと収入がないって分かったら何を切ったらいいかって話にしかならないじゃないですか、はい、当面の運営費っていうので運行をカットするとちょっとは安くなるんですけど、
はい、
まあ、固定の部分、固定費の部分ね、労働の部分っていうのはなかなか安くできないんで、そうすると長期的に売上が減少っていうのが見込まれると雇用の方に響いていくんですよ。一番最初響くのは新規採用ですよ。
今新卒が厳しくなってきているという、
それでだんだん新卒への対応できないと既存の労働者にも影響してくるんですよ。だから新卒のところを見てるとある程度動き分かるんですけどね、
はい、
そうすると雇用っていうのは今後よくない、需要が戻らないとよくならないでしょ。それを早く戻さなきゃいけないって、でこんだけ経済を落っこちるとやっぱり 3,4 年は戻らない確率高いんですよね。でもその間ほっとくともっと長くなって、
はい、
新卒はダメになったり雇用市場がどんどん崩れてくるってことになると非常に悪くなるんですね。
かつて就職氷河期というものがありましたけど、それができていく方ってまさにそれだったんです。
全くそうですね。
対応しなかった、ね、
早く需要を作って、だから一番最初需要を作るときにはもう、なんていうかな、民間の方の需要っていうのはもうこのコロナで萎縮しちゃうんですよね、行動がね、はい、そうするとどうしてもやりにくく、民間の方で作れって言われても萎縮するから無理だっていうので、もう堂々巡りになっちゃうんですよね。その時にはだから政府がドコンといくんですよ、はい、だから政府がドコンと GoTo トラベルなんかは、はい、コロナが落ち着いたら結構いい政策になるんですね。今度 GoTo イートもやるでしょ、
やります、ね、
だからこういうのでお金をつけてあげて、はい、そこでなんか刺激をするっていうので後押しをするっていうのが必要なんですよね。
まあ民間は企業にしろ家計にしろ損したくないっていうか、損すると責任を取られるっていうのもあるから、ね、だからできない、
うん、誰かが最初に火つけなきゃいけないんだけど、政府が一番、政府の役割なんですけどね、こういう時には、
こういう時にリスクを取れる、損ができるっていうのは政府だと、
はい、そうです、
この後も解説をいただこうと思います。
ここで番組からのお知らせです。今週のコージーアップは特別企画です。題して、
コロナ、経済、外交、災害、そして日本を守れる次の総理は、徹底討論、コージー専門家会議。6時台の前半からコメンテーターが毎日生で登場いたします。ほぼ2時間出ていただくということで、混迷する日本の今後や復興の秘策をみんなで考えていきます。
はい。今朝は数量政策学者の高橋洋一さんとお送りしています。明日木曜日は自由民主党参議院議員の青山繁晴さん。明後日金曜日は外交評論家の三宅邦彦さんです。青山繁晴さんや三宅邦彦さんに聞いてみたいこと、話してほしいことなど、ぜひメールでお寄せください。
千葉の美味しいお米、麹米新米5キロもドーンと100人の方にプレゼントいたします。今週の OK 麹アップは、コロナ、経済、外交、災害、そして日本を守れる次の総理は、徹底討論、麹専門家会議。明日以降もよろしくお願いいたします。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら、最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。では最初のニュース、こちらです。自民党総裁選挙告示。自民党総裁選挙は昨日告示され、石破元幹事長、菅官房長官、岸田政調会長の3人が立候補しました。選挙は国会議員票394票と、都道府県連に3票ずつ割り振った地方票141票の合計535票で争われ、14日の両院議員総会で新しい総裁が決まります。午前中に立候補届出が締め切られまして、そして午後には所見表明の演説会と、そして共同の記者会見が行われました。これね、まあ、争点などなどと、うん、あるいはスローガンを各社打ち出してという形ですが、うん、まあ、政策論争になるんですか。そんなニヤニヤして。
だってもうみんなあれでしょ、その答えっていうかね、票読みしてね、
はい、
国会議員票は、
うん、8割が、
そう、菅さんだとか、それで地方票だって、どんと方式でやればね、もうほとんど国会議員票と比で変わんないんですよ。はい、だから6割、7割菅さんですよね。そうするとね、答えは、まあ、菅さんがこれなんか不慮の事故とかない限りもうね、もういっちゃうでしょ。
だという、
そうすると話聞いててもね、はい、答えが分かってるって話はちょっとね、盛り上がりが欠けちゃいますよね。ね、1回の表にね、10点取ってね、はい、どっちが勝つんでしょうかって中継したら大変でしょう、なかなか。
いや、確かに、うん、と言いながらね、ツイッターだったのは、昨日の阪神がそうなんですが、初回に4点取って7対0だったのに、6回の裏だったかな、7点取られて同点になったっていうことがあるからっていう、まあ、なかなかないです
けど、
ね、
その日で言うと、1回の表に15点ぐらい取ってるじゃないかな。
これでいろんな政策は確かに出ております。メールもいただいてるんですが、千葉市ラジオネームひまりさん、菅さんからデジタル庁という話が出てますよねと。で、岸田さんもデータ庁という話をしてます、うん、まあ、ちょっと遅い気もしますけれども、横断的なデジタル対策っていうのは必要だと思います。10万円の給付だってもうちょっと早く配り終わってりゃ経済効果も違ったように思えるんですがと。
全くその通りですね。だから、うん、この番組言ったと思いますけどね、
はい、
私はそういうのを結構、まあ、はっきりで分かってたんです。 んでね、だから地方に委ねるんじゃなくて、政府小切手が一番簡単だよって言ったじゃないですか。
ずっと前からね、あのポストに配りゃいいんだって話をされてました。あ
れ簡単なやり方だから、それはデジタルうまくできないの知ってるんでね、まあ言ってたんですけど、まあだから、デジタルでできればそれは簡単ですよ、はっきり言うと、はい、だからマイナンバーにしてそれぞれ銀行口座にリンクすればね、すごく簡単にできますよ、
はい、うん、まあそれがまあ 理想形というか一番いい形だけど、うん、まあ、今の現状でやろうとすると
政府小切手が簡単だ、うん、それはあの前にこのデジタルが行く前にアメリカのを見てるんですよね、はい、だからデジタル行く前は政府小切手でやってたん で今最近はデジタルですよ、うん、だからそういう意味では日本はちょっと2週遅れか3週遅れなんですけどね、でもそれでもあのその前の見てたからどういうふうにしたらいいかぐらいは結構簡単に分かったんですけどね、でもちょっと地方自治体にやらせて、だってそもそも地方自治体から手紙出させて、はい、それでそれに返送させてって話でしょ、これはすごいレベルだね、
であの菅さんご自身は、まあ、このデジタル庁の話もそうだし、うん、あるいはあの厚生労働省の機構を変えようという話だとか、あるいはあの不妊治療の保険収載の話なんかも出てきて、これ、結構本格政権じゃなきゃできない。
あのね、菅さんって実はすごい仕事師なんですよ。それでね、あのほとんど気がつかない、役人でもね、なかなか気がつかない話のところよく気がつくんですよ。結構 プロ筋なんです、この人。
プロ筋、うん、
あの一番最初にね、あの、はい、マンギョンボン号って
あった時に、マンギョンボン号って ね、 あれはね、北朝鮮の船、
あの入国させちゃいけない、させちゃいけないって菅さん言うんだけど、はい、その時にね、国交省の役人はね、開港してるんですから無理ですって、いろんな平なんだかもうすんごい言い訳、うん、たくさんするんだけど、はい、最後法律作ったらどうかって言ったらもうみんな黙っちゃう。
ああ、なるほど。じゃあそのための法律を作りゃいいじゃない
ですか。作りゃいいよ。それで終わりですよ。作るぞっつって、そういう感じ。アメリカでこういうのってどっかそれどっか小耳挟んだんだよね。
ああ、なるほど、うん。アメリカじゃそういう法律を作ってるじゃないか。
みんな開港してるんだけどね。はい、アメリカじゃ入国拒否してるんだ。どうしてあれ国政権に反すのかって言ったらみんな黙っちゃうもんね。すごいですよ、これは。
でも政治家ってやっぱこの立法、法府の人だから、うん、法律作るっていうのは一つの武器ですよね。
そう、だから当然総務大臣の時もね、はい、の拉致の話で、北朝鮮の話を NHK の国際放送にするっつったら、うわ、放送の自由、いろんな自由なんとかかんとかって言って、もうなんかいろんなこと言うんだけど、うん、もう聞く、それ聞いて反論もして法律も変えちゃうって、そういうレベルな、すごいんですよ。だから結構ね、やりだすとすごくて、はい、決してね、調整型じゃなくてね、あのアイデアマン、トップダウンなんですよ、あの人。
おー、なるほど、
うん、だから本格的になるとすごいと思いますよ。
面白そうですね。そう。自民党総裁選挙告示、まずはお送りしました。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。今日、令和元年、房総半島台風上陸から1年。去年の9月9日、今日発生した、令和元年房総半島台風15号の上陸から今日で1年となりました。10月12日に上陸した令和元年東日本台風の被害、まあ、これ台風19号と言われましたが、これも含めまして現在も各地で復旧作業が続いている状況です。そして今週週末、日曜から月曜にかけてですね、台風10号が非常に強い勢力で九州地方に接近し、また7月には令和2年7月豪雨、熊本県を中心に甚大な被害をもたらした集中豪雨というのもありました。そして1年前の今日9月9日、台風15号が、上陸をし、そして房総半島を中心に大きな被害を出したというところであります。で、この時間はですね、番組に何度もご出演いただいてます、被害の大きかった千葉県南房総市の石井豊市長に電話をつなぎまして、1年が過ぎた南房総市の現状などについて伺ってまいります。すでに電話がつながっています。石井市長、おはようございます。
おはようございます。
朝早くからありがとうございます。
いえいえ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、市長、あれから1年が経ちました。今の状況をご覧になってていかがですか？
そうですね。全体的に言えることは、まだその復旧からの、途上にあるっていう状況でして、
はい。
ちょっと答え、具体的に言うと、まあ、例えば被害を受けた住宅の、まあ、復旧修繕、の状況は、だいたい感覚的に7割程度は終わっているかなと。
あ、
農業用施設のビニールハウスなんかですと、はい、まあ、5割から6割程度は終わってるかなという状況で、まあ、残りはまだまだこれからという状況ですね。
これネックになってるのはどういったところですか？
やはり業者さん不足が一番大きいですね。
あ、なるほど。 これ、まあ、住宅の修繕となると、やっぱり、住宅の、まあ、建築関係のお仕事ということになりますが、まあ、もともと、やっぱりだんだんと減ってきていたところがありますか、こういうお仕事っていうのが。
そうですね、そうした事業者さんの絶対数は、まあ、近年こう減少傾向に、まあ、減ってきている状況にありましたので、まあ、要するに地域内でのそういう事業者さんの数はもう絶対的に減ってきてますんでね。
これなかなか他の地域から来てもらうっていうわけにもいかない事情があるわけですかね。
そうですね、まあかなりこう全国的にいろんなところでこう台風等の被害が出てますんで、
はい、
まあ、業者さんも、まあ、あっちこっち行ったりしてるところもありますし、またできるだけまあ、信頼のおけるっていうか、こう普段からお付き合いのある事業者さんに頼みたいっていうのは、そういう心理もありますんでね、なかなか進まないですね。
それから南房総というと、まあ、ビニールハウスなどもありましたが、やっぱり農業だとか、あるいは漁業っていうのは、基幹の産業でもありますよね、はい、この辺ダメージ受けてるっていうのは、市長としても頭の痛いところですかね。
そうですね、まあ、先ほど申しましたように、ビニールハウスなどの再建も、まだ5、6割程度、しかもまだ住んでない状況だと思いますし、まあ、なんといっても、まあ、その後の今回コロナもやっぱり大きく影響してますんでね、
は
い、これから生産再開販売というところでやっぱりコロナがちょっと来ましたんでね、まあ、ちょっと二重の打撃を受けてますね。
やっぱり9月、去年の9月のまあこの時期に台風があって、体制を整えてっていうと、まあ、年明けぐらいからようやくっていうところだったのにもかかわらず、そこにコロナが来たということですか。
そうですね、ちょうどそのタイミングですね。
前にお話を伺った時も、こう観光というのも一つの大きな産業で、しかもこう春先あたりとか冬から春にかけてっていうのは非常にいい時期なんですよっておっしゃってましたよね、はい、まさに稼ぎ時に来たわけですか。
そうですね、まあ、被害を受けた民宿旅館等も被害を受けましたし、まあ、そもそも、そのことによって修繕をしなきゃいけない宿屋さんも結構ありましたんで、
はい、
まあ、まさにその台風が終わって修繕がそれこそようやく終わって、まだ終わらないところもあるんですけど、さあこれから再開だというところでのコロナになりましたんでね。
これがなんとか収束道につかないことにはっていうところですもんね。
そうですね、はい、
それから、まあ、各地でこう台風の被害というのもありますが、この去年の台風15号の場合は電力というものが一つのキーワードになりましたよね、
はい、
なかなかこれ復旧しなかったというところ、その後の対策などというのは何かされたんですか。
先月、まあ、東京電力さんと、
はい、
協定を結ばせていただきまして、まあ、要は倒木等で、
はい、
要するに電力を復旧するためのこの作業者が思ったように入っていけないとか、
はい、
そういう状況もあって、でその倒木したものの、その処理っていうのは、例えばその道路が市道であった場合には、
うんうんうん、
その市道管理者が片付けるとか、県道であった場合には県道管理者が片付けるとか、
はい、
東京電力さんが自らそうした倒木類を撤去するってことが、こう役割分担上できないような、ちょっとめんどくさいような状況になってたもんですから、
権利関係で難しいんですね、そういうことが
あるんですね。ですからもう東京電力さんの作業者がどんどんこう自発的に自前で行った先でそういった処理ができるし、またその処理にかかった経費を後から自治体まで持ちましょうというような形で、
なるほど、
作業がスムーズに進むような、そんな協定も結ばしていただきましたね。
それもその平時であればわからないことが、有事の時に、あ、こんなところで法律だとかの壁があるんだってことに改めて気づかされたわけですね、これは。
そうですね、まさにそうですね。
でも市長、これってその南房総市に特有なもんではなくって、全国津々浦々の市区町村で必ずぶち当たる問題ですよね。
そうですね、どこでも多分災害時にボトルネックになるような困る問題っていうのは共通してると思いますね。
これ例えばその法律、要するに国の対策だったりとか、あるいはもっと広域で県でとか、そういう対応って包括的に本当はやった方がいいことですよね、これ。
そうですね、今申し上げたような倒木の撤去などは、まあ、法律までいじらなくても、まあ、市町村と、まあ、事業者さんとの協定でもできる範囲なので、まあ、法律までは
うん
ぬんではないんですけども、 まあ、確かにその被災した住宅の支援制度などは、まあ、まだまだ法律そのものも少し緩和するとか充実するとかそういう必要性があるものもきっとあるんじゃないかと思いますね。
でもお話伺ってるとやっぱそうやって協定とかっていうのをこう事前にやっておくことで何かあった時にスムーズになるってことがいろんなところで見えてくるんですね。
そうですね、まさにその通りですね。
これ、まあ、全国で、まあ、今年もおそらくどこかでまた被害が起こる可能性があると思います。備えておくべきこと、まあ、細かいことも結構ですが、市長お気づきになる点などありますでしょうか。
まあ、私どもの地域では、まあ、昨年の災害後の、まあ、その教訓の中では、やはり、まあ、通信手段が、まあ、あらゆる通信手段が、まあ、途絶してしまって使えなかったっていうのが一番大きかったので、まあ、対応としては、まあ、いろいろ検討したんですけども、もう最終的にやはりこう、衛星電話、衛星無線が、やはりこう連絡取りに一番有効ですので、まあ、市内結構広いわけなんですけど、大体こう、偏在なく40箇所ぐらいに、まあ、衛星電話ですとか、あるいは衛星無線ですとか、
はい、
まあ、そんなものを配備してですね、いざとなった時にはしっかりとあちこちの連絡状況が把握できるし連絡が取れると、まあ、そんなような体制を取りましたね。
なるほど。まず情報が集まってこないと何対策していいかっていうのもできないわけですもんね。
そうですね、はい、
なるほど、わかりました。市長本当朝早くからどうもありがとうございました。
あ、いえいえ、
今後も復興を願っておりますし、また南房総行って応援したいと思います。ありがとうございました。
はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。
南房総市の石井市長にお話を伺いました。田橋さん、やっぱいろいろこの権利関係とかも含めて、あれ確か倒木の処理も環境省とかとも話し合ってどうするみたいなのが結構最初大変だったっていうのも取材で聞いたんですけれども、いろんなところにネックがあったりしますね。これも縦割りってことですか。
そうですね。だからこういうのって菅政権になったらどういうふうに変わるかっていうのは興味深く見てますよね。要するにこういう危機対応、それにあと縦割りって典型ですよね。だから聞きたいよ時には縦割りはどういうふうに直すかとかね、そういうのは、はい、まあ、菅さんの得意分野ですよ。
確かにこの防災とか治水というところでも、国交省が管轄してるダムは、大雨対応ができるけど、発電用のダムとかっていうのはなかなかこう調整ができなかったって今まではっていうのもありますよね。
それを縦割りをなくして、直したという実績もありますからね。だからこういうのは去年の話ですけどね、いろいろ検証してね、
はい、
菅政権だったらどういうふうにやるかっていうのはちょっと興味深く見てますけどね。
そしてもう一つ用意したニュースが、新型コロナウイルスの水際対策、5つの国と地域でビザ発給を再開ということで制限を緩和していくということが出てきました。国と地域といったのは台湾が含まれているということであります。マレーシア、台湾、カンボジア、ラオス、なんとタイというところあたりだそうですが、こういうところっていうのは、まあ、徐々に緩めていくって感じになりますか。
そうですね。まあ、台湾を地域って言わなきゃいけないっていうのはなかなか大変ですけどね。本当にね。
でも一番抑え込んだのは台湾と言っても過言ではないですよね。
だからまあ、普通に、まあ、国と地域っていうのは正しいんだけれど、わざわざそういうふうに言わなきゃいけないっていうのもなかなか大変だなと思ってて。でもこれらの国って結構、まあ、コロナはね、収束しつつあるっていうんで、結構波静かですよね。で日本もね、今後予測すると、9月の下旬とか10月の頭ぐらいにはかなり波静かになりますよ。
なるほど、まあ、そうすると雰囲気もいろいろ変わってきて
でしょうね。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。アメリカ上院議会再開。アメリカの上院議会が8日に再開されました。焦点は新型コロナに関連する追加経済対策となっておりますが、共和党と民主党が主張する金額の隔たりは大きく、現時点では成立の見通しが立っておりません。追加経済対策がどうなるかっていうのは、まあ、日本もそうですけれども、アメリカも議会のねじれがあるんで結構難航しているということがあるようですね。
これはでも ある程度出さないと失業率が、高止まりしちゃうんですけどね。だから、なんか数字見ると、共和党の数字はちょっと正直言うと、はい、こんな少なくて大丈夫かなって思ったくらいなんですけどね。
共和党3000億ドル規模。
ちょっと足んないですね、それは。それですと、トランプが来年の、はい、前半ぐらいに失業率は 4% ぐらいって言ってるんですけど、そこまでいかないですね、これだと。だから、そういう議論すると多分これは膨らむはずなんですけどね。
民主党側は 2.2 兆ドル、およそ2230兆円の支援
策。これは多分他の含めてちょっと膨らましてるんですよ。
なるほど。
だからその間にね、立ってね、はい、ぐらいに落ち着くんじゃないですか、これは。
1兆ドル前後ってところ。
1兆ドル、そうですね、1兆ドルぐらいないと、ちょっと、その来年のあれは、なんだかな、失業率を下げるのはちょっと難しくなりますね、はっきり言えば。
まあ、アメリカの場合は議会に予算の権限もあると
。あります、はい。だから議会のあれ、ネゴで、はい、どっかで決まるはずなんですよ。だからその意味で、ずっと中断になるってことはないと思いますね。この数字を見ててもね、まあ、これがネゴする数字で、はい、なんかまあ、交渉の中のいろいろ叩き台出してるかな、そんな感じですけどね。
なるほど。お互いいいねを言い合って。
いいねと、共和党はちょっと違うと思うんですけどね、いいねじゃなくてね、いろんなの、なんか、項目を隠してるのかなって、そんな感じの話。
隠している。
だから、議会の交渉で出してきて、はい、出していくと、やっぱりこれアピールできるじゃないですか、こういうのがあったって。そういう感じの、なんか今、最初の議論のスタートでね、全部手の内も出してない段階かなっていう感じはしますけどね。
なるほど。で、トランプさんが、これだけ積みましたぞ。
こういうのやったとかね、これから11月にかけて、行っていくんじゃないかなって、はい、気がしますよ。
なるほどね、でもこれやっぱり予算ってものは早く打たないと効果が薄れるというか、
うん、そうなんですよね。でもまあ1ヶ月かそこらは、まあ、どうせ執行も時間かかるしって、まあ、見せ金、ね、みたいな感じなんですけどね。だからそれはそれでなんか11月のね、はい、大統領選挙前に妥結すればね、まあいいんじゃないかなって感じはしますけど。
で、その大統領選挙でありますが、まあ、世論調査でね、バイデンさんが有利だっていうのがずっと流れてましたけど、ここのところまた風向き変わってきましたよね。
そうですね。だから日本の世論調査って、まあ、大体アメリカのメディアの左派系のやつを結構引用するんですけどね。
はい。
まあ、もちろんアメリカのメディアも左派系が多くて、それはちょっとバイアスかかるんですよ、はっきり言うと。はい。だから、世論調査でも全国レベルで3、4ポイントぐらいバイデンリードしてるっていうのは、実は、均衡してるっていうぐらいなんですよ。
ああ、うん、まあ、誤差の範囲というか。
まあ、世論調査自体はちょっとね、バイアスがかかってて、だから前回のヒラリーの時も、投票日の時も 4% ぐらい確か、3、4% 開いてた、左が勝ってたんですよ。
そうです、
ね。うん。だからそんなもんなんですよ。問題はでもね、スイングステートって言ってね、接戦州だけの問題で、はい、ミシガンとか、ペンシルバニアとか、ウィスコンシンあたりがどうなるかって話を見てるだけなんですよね。で、まあ、他の、だいたい45州ぐらいは、はっきり言うと、もう答え決まってるんですよ。だからその残りのところがどうなるかって、特にこのラストベルトってところがね、どうなるかっていうのがポイントで、はい、そこ、私なんか世論調査そこしか見てませんけどね。それどっちに触れるのかなってだけ。ただ全米の平均値見ても正直あんまり意味ないんでね。
はい、おのおのの州、特にその五大湖周辺の中西部のラストベルトと呼ばれるところ。
まあ、前回の、いや、大統領選挙もそこ 1% ぐらいの、僅差だったんですよね。それでトランプがみんな勝って、全部総取りして、はい、そこでひっくり返したんですよね。だからそこがどっちに転ぶかっていうのが大統領選挙を実は決めるんで。その意味では全米の平均値っていうのはまんまに見てもしょうがないですね。だから見てないです私は、
その辺の州の事情を考えるとまだわからない
わかんないですよ最後は。それでね、アメリカの国民性って実はね、ディベートしないと決めないんですよ、はい、でディベートって両者を戦わせてそこで見るっていうのが、はい、そういうでディベートってね、大学ね、小学校中学校の授業でもあるくらいね、もうすごく、ね、みんな馴染んでるんですよ、
はい、
でそれをやるかやらないかね、やらないとダメなんで、アメリカの国民許さないですけどね、そこでやってね、はい、もしバイデンが詰まったら、それはもう一瞬でひっくり返ると思いますよ。やっぱり議論するとトランプはガンガンガンって言ってて強烈でしょ、
はい、
バイデンはちょっとね、反応が鈍い時あるから、そこで本当にそれが表に出ちゃって、
はい、
本当に沈黙かなんかあったら、もうバイデンも苦しい。だから逆に言うと、ここうまく守りきればね、
はい、
バイデン勝つかもしれないって、そんな感じでと思いますよ。
9月の現地29日、が第1回のテレビ討論会、はい、まずはここに注目と
注目、
はい、今日のキーワードアメリカ上院議会再開でした。 メールツイッターいただいております。去年の台風15号から1年ということですが、千葉県君津市のさくらさん37歳自営業の方、あの台風15号からもう1年経つんですね。未だに屋根にブルーシートがかかっているお宅もあるし、我が家もひびの入った窓ガラステープを貼ったままです。いただいた義援金1万円、修理代の補助金は2割、雨漏りとカーポートの修理代でかなりの出費になって、窓ガラスを後でいいかと先延ばしにしていたらあっという間に1年が経ってしまいました。停電の復旧見込みがつかず、37度を超える室温でぐったりしていた光景を思い出すために、度に何とも言えない気持ちになりますと、こういただきました。そうですよね、うん、あれからもう1年ということですが、うん、まだまだ復旧途上と、先ほどね、うん、南房総の石井市長もおっしゃっていました、はい、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。三権分立は香港に存在したことはない、中国政府が談話を発表。中国政府は7日、三権分立は香港に存在したことはないとの談話を発表しました。香港では1日の会見の中で、香港政府トップの林鄭月娥行政長官、キャリー・ラム氏が三権分立を否定したことに民主派が反発、中国政府が立場を明確に示し反発を抑え込むことが狙いとみられております。談話を発表したのは、中国北京政府で香港政策を担当する国務院の香港マカオ事務弁公室の報道官ということです。まあ、香港は行政が指導していくという形で三権分立はないんだというふうに、まあ、もともとこの行政長官も9月の1日に言ったし、で、それをまあ、中国政府側も裏付けたということでしょうかね。
まあ、言ってることは正しいと思いますよ。
ああ、そういうもんですかっていうとこ意味で。
もうちょっと正確に言うと、行政が上回って、その上に共産党がいるっていうのは正しいんだけど。
ああ、そうですね。中国全体の、
そうそう、うん、
構図からしたらそういうこと
です。憲法とか、はい、軍隊の上に共産党がいて、その指導に全て従うから、三権分立も何も ないでしょって言ったら、それはそうですだから、そうあるべきかっていう議論したらそうじゃないですけど、というけれど、事実を述べると、そうです、はい、ということです。
まあ、これを見るだに一国二制度っつうものはもうないというのが明白、
まあ、あえて言うと、もうもっと強烈に言うと、はい、それは中国に飲み込まれた段階からないんです。
97年の段階からもうない
と、ね、もうないんですね、うん、だからそれを、まあ、ちょっと国際的に、はい、なんか嘘をついたか、国際的社会が勘違いしたかっていうレベルかもしれないですよね。冷酷に話すると、中国は共産党で、はい、の支配で、その共産党の下に憲法があるっていう、それでその下に行政府があって、はい、その下になんだこの司法とかそういうのがあるって、そういうふうな、はい、はっきり言ってすごく分かりやすい構造なんですよね。
完全トップダウン。
そうそうそう。共産党が全てを決められると。
はい。
うん。だから法律の解釈も全部あれだし、憲法すら共産党の下にあるから。それはでもそういう制度だから。
はい。
いいか悪いかっていう話したら、私はそれは嫌ですと、それはとんでもないと思うけれど、
はい。
で、制度としてはそうですよ。だからその意味で、この三権分立は香港に存在したことはないって正しいこと言ってるんだよね。
その見解には沿っているということです
ね。そうです、うん、だからそれはそうじゃいけないだろうっていうのが民主化の話だけど、はい、私もそうじゃいけないだろうは分かりますけれど、でも香港は、中国に入った段階で実は三権分立はなかったと思いますよ。
で、まあこれ、まあ香港に関しても、もう今までは少し隠していたけれども、もはやあからさまに抑え込みにかかった。
これで国家安全法なんかは実は域外適用するってんで、はい、これも要するに明快で、域外適用するっていうのは、今ここで私が香港政府の批判してるんだけど、法律違反ですから、
はい、これが中国の法律には我々違反してしまう。
たまたま日本と中国は香港で排任引き渡し条約がないから、
はい、
私が連れて行かれないってだけですから。だから私が仮に香港に行ったら逮捕されても、はい、不思議じゃないんですよ。
まあ、実際に本当それに近いようなことが起こっていて、昨日オーストラリアの記者2人が、まあ本国に帰ったと、まあ、これ、事情聴取を求められていて、そして、領事館や大使館に避難をしていたというような話、まあ、
それ香港にいるからなんですよ。香港にいれば、郷にいれば郷に従えて、これも国際原則なんですけどね、
はい、
そしたら香港にいたら、どんなひどい法律でも文句は言いにくいんですよ。
まあ、あの国内に関しては。
そう、ある意味で仕方がないの。はい、あの香港のところは外国人も香港人も法律に従えっていうのは、こういう原則っていうのは世界どこでもあるんですよね。でそれはそれで変な法律でも合意にいれば合意に従えっていうことなので仕方がないんです。はい、だからそこで嫌だったらもう実は香港から出るしかないんですよ。でおそらくだから香港の半分ぐらいの人は出ちゃうんじゃないですか。
ああ、うん、今後。
今後そうでしょう。だって言いづらいですよ。
まあいろんなとこへの移住というものはね。まああるいはイギリスなんかも。
イギリスは市民権を渡す。あと、だから実は香港金融センターだから私なんかそういうのを、あの、企画としてね、はい。金融センターの地位をいただくて、人と共にいただいちゃいいんじゃないかなっていうふうに言ってますけどね。
東京に持ってくると。
東京へだったら大阪でもいいと。どこでもいいと、こんなの。切れば。
日本に持ってくる、
うん。日本に持ってきたらいいでしょと。で、日本の金融センターの地位も良くなるし、香港が没落するんだったらそれいただかないと、うん、はい、実はシンガポールに行っちゃうだけですからね。
ああ、まあ実際すでにね、アジアの、うん、地区の、うん、司令塔みたいなものをシンガポールに移すっていうような。
そうですよね。でもシンガポールに行くても、はい、まあ中国の影響力あるんでね。日本は、あの、なんか売りとしては、はい、日本の売りとしてはね、中国の影響力がないですって言っちゃえばいいんですよ。
ね、で、まあ自由で、自由で公正を。
それで、あの、背後に大きな日本経済もあるとかで、ね、言ってね、シンガポールよりはるかにでかいのがありますよって言うんですよ。でそしたら日本は、あの、東京はそれまでシンガポールとか、あの、香港に比べて金融センターの地位が高かったんですけどね。だからそれを戻すっていいチャンスですよね。で東京でダメだったら大阪でも結構ですと。
どこでもいいと。
でも日本だったらどこでもいいんじゃないですか。
うん、で、あの、中国は、あの、うちに対してはものすごくこう弾圧をするということをやりながら、うん、外に対してはこうかなりプレッシャーをかけてきていると、あの、中国とインドの国境で威嚇射撃があったという報道もあり、また南シナ海だとか、尖閣だとか、もう手当たり次第みたいな
ことですね。もう隣国全部ってことですよね。で、もともとあの中国の中で、あの、革新的利益ってコアインタレストってのがあって、
はい、
それは何かっていうと、ウイグルと、あとチベット、うん、
はい、
それとあと南シナ海、うん、香港、それとあと台湾と尖閣なんですよね。だから、あの、南シナ海で起こってるような話っていうのは、
はい、
次には台湾と、あの、尖閣に来るんですよ。それで、台湾にすぐ来るのは難しいから、
はい、
すぐには次には尖閣に来るんですよ。
うん、
だから香港の話なんかはもうすでに革新的利益だったから、
はい、
もうすでに、あの、もうこの二制度、一国二制度を否定するっていう意味で完全にも取り込まれて、
はい、
あの、中国にとってはこれはもう処理案件、処理済み案件ですよね。で、ウイグル、チベットもかなり処理済み案件。
はい、
それで南シナ海も処理済み案件ですよ、はっきり言えば。だから最近、あの、ちょっとベトナムかなんかが、あの、やっぱりあんまりもう横暴だしひどいっていうんで言ってると思いますけどね、中国としてはもうね、はい、処理済み案件ですよ。だってそれオバマがあの時にあんまり口で手出しってか言わなかったら、もう国際社会言わなかったら、もう既得権の勝ちですから。
まあ、あの、南シナ海のパラセルやスプラトリというところで、埋め立てが始まった、うん、あの時に。
やらないとダメですよ。
あれと、じゃあオバマ政権
の、うん。その時やらなかったら、もう、いや、あの、まあ、いいのねって形になるんです。
高校の自由作戦というものをオバマ政権の後期に始めました。 軍艦を出したけれども、もうその時には固まっちゃってた、うん、だって
4年前にあれですよ、あの、仲裁裁判所でいろいろ話があったでしょ。あの時はチャンスなんですけどね。
ね、
あの時に言わなかったらダメですよ。
フィリピンと中国を争った仲裁裁の、うん、裁判では、フィリピンの主張が全面的に通って、あれは岩だと、どんなに埋め立てだって岩なんだから、領土領海なんて存在するはずがないと、
うん、その時にアメリカが自制行使って言ったらちょっと変わってたと思いますよ。
うん、
でそれは言わなかった。結構ポンペオが4年後に言ったって話でしょ、
はい、
4年後は遅いですよ。この4年間取り戻せないですもん。
でもこの、まあ、アメリカも4年間を取り戻そうと線がごとく、
うん、一生懸命やってるのはそれでいいんですけどね、
うん、
でも取り戻すのも大変ですよと。
これ世界中がなんかこう中国側につくんですか、それとも西側につくんですかっていうような形、だんだんそれが鮮明になってきた感じがあります。
それでやっぱり香港の国家安全法の域外適用はあれは強烈ですよ。
はい。
で、あの、要するに、中国側についたら域外適用を認めることになりますから、
うんうんうん、
域外適用を認めるっていうのは自分の四国の主権を放棄するという道義ですから。
はい。
これはちょっともう、 西側諸国としてはちょっとも認められないでしょう。意外的にはあんだけはっきり言われたのをね、認めろって言われたら無理だと思いますよ。
まあある意味内政干渉を許すってことですもんね。
完全にそうでしょ。要するに日本のここで話してる話が香港の法律に違反するっていうことを認めちゃったら、内政干渉を許すってもんでしょ。要するに国内は主権が及ぶから我々も安心してやれるってんですけど、はい、そこに主権が及ばないっていうことになりますよね。だからあれはちょっとね、中国側に立つのは難しいですよね、民主国では。
まあ、どうしてそんなことをするぐらい、ね、いろんな反省が起こるのは分か
ってる。考えてるんですよ。だから、そのまま言っちゃったんですよ。中華思想そのまんまなんですよ。世界は俺のもの。っていうことですよ。
今まではそれ隠してたけど、もはや隠さなくなってきてると。
うん、表に出ちゃって、宇宙も俺のもの。すごいですから。もちろん、日本も俺のもの。です。はい、
尖閣だけじゃなくて。
そりゃそうですよ。だって、日本の国内で、なんか、なんか、香港の法律が適用になるって言ったら、それは日本の主権はないじゃないですか。
今、モンゴルでね、モンゴル語教育を、やめると。まあ、やめるというか、かなりこう制限もするっていうようなことが起こってますけれども、将来日本語喋ったらいけないみたいなことになりかねないってことですか、これは。
そうじゃないですか。今でも尖閣の話したら国家分裂罪になるんですか。香港の法律によればね、
はい。
で、私がだからそういうこと喋ってて、香港に仮に行ってね、拘束されても私はもう文句言えないんですよ。でそんな域外適用を認めるっていうのは、まあ、普通の西側民主国ではありえないですけどね。
スクープアップ、今日は中国について、詳しくお話をいただきました。いつまでもあると思うな番組とポッドキャスト、字余り。どうも、日本放送アナウンサーの飯田浩司です。さあ、ここで飯田浩司の OK 工事アップからお知らせです。ポッドキャスト、YouTube でこのコンテンツをお聞きいただいている皆様。以前も一度お伝えしたんですけれども、再びそんな季節がやってまいりました。まあ、この時期ですね、ラジオ業界は何ヶ月に1回かのお調べ週間を迎えております。各局各番組いろいろと趣向を凝らして頑張っておるわけですが、改めて申し上げます。この番組飯田浩司の OK 工事アップは東京のラジオ局日本放送、日本カタカナの地上波でのラジオ生放送番組の再編集版でございます。この OK 工事アップは平日朝6時から8時まで日本放送で生放送をしておりますが、地上波でお聞きでなくてもですね、もしもお手元にお調べの連絡が来ているという方いらっしゃいましたら、何卒伏してお願い申し上げます。今回も清き一票をどうぞよろしくお願いいたします。まあ、風の噂ではね、ウェブでの投票だとかなんとか、聞いておりますが、ということはですね、皆さん、簡単にできますよね。真面目な話をしますと、このお調べ週間の結果いかんによってですね、まあ、私個人の評価もさることながら、それ以上にですね、番組の不沈に、番組の生き死にに関わってまいります。ぶっちゃけた話、この結果が悪いと番組が終了する恐れすらあると。これが資本主義社会の厳しい現実でございます。この工事が終わってしまった場合ですね、本体が終わった後に YouTube やポッドキャストが残ると思いますか？いや、そうではありません。やはり本体がなくなれば、このポッドキャストや YouTube も当然なくなってしまうわけです。皆さん、この工事アップ、これからも聞きたいですか？ですよね。私、飯田や新業アナウンサーの声が聞けなくなったら寂しいと思いませんか？ですよね。ありがとうございます。あなたの心の声が私に響いております。そうです。番組をこれからもお気になりたいというあなた、ぜひ一つご協力をお願いいたします。難しいことは申しません。この機会にですね、関東1都3県、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県に お知り合いがお住まいの場合はぜひご推薦を。ご自身が住んでるという方は、もし何かお知らせの雷、何かお知らせがあればですね、それに従ってですね、清き一票をぜひよろしく、よろしくお願い申し上げます。大事なことなのでもう一回申し上げます。この OK 工事アップ、正式名称は日本放送飯田工事の OK 工事アップは、ラジオの日本放送で平日の朝6時から8時まで、朝6時から8時まで、日本放送朝6時から8時までの放送でございます。